ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと歴史の話をしたいと思うんですけども、自分たちが歴史上どういうところにいるのかと。これは本当に生まれた時がたまたま明治維新だとかですね。それとも鎌倉時代とかですね。なんか、石器時代とかですね。まあ、自分がいつ生まれるかっていうのはもう全く偶然ですよね。私なんかもいつも思うんですけど、私30年早く生まれてたらですね、おそらく戦死してました。まあ、体良かったから、軍隊に採用されなかったっていう、まあ、幸運は、幸運っちゃか良くないことですけどね、やっぱ国民の男の一員として、やっぱり戦場で死ぬのは大切なことですから、残念なんですけど、まあまあ、それをちょっと過ぎまして、私が赤ちゃんの時にも戦争終わりましたもんですから、まあ平和なうちに、生活をしてきたわけですね。本当にこう人間っていうのは不思議なもんですね。本当にこういつ生まれるか。例えば今から80年前に生活していてお母さんであればですね、空襲に子供防空頭巾をかぶって、子供の手を引いて空襲の中を逃げ惑ってたわけですよ。それから40年ぐらい経った時のお母さんはですね、今度はもう子供たちを生活させるのに大変でね、就業に懸命と。まあ、洗濯機変えればいい、冷蔵庫変えればいいけど、なかなか手に入らないから、なんとかやると。お父さんはお父さんで、朝早く出かけて、夜遅く帰ってきてですね、それでもう一家で頑張って働くっていう時代でしたね。ですから、同じ女の人でも、80年前に生まれた人と、40年前に生まれた人と、まあ現在生まれた人と、すごく人生が違うんですね。ですから、まあいろいろ自分の人生とか、それからこれからどういうふうにしようかとか、友達はどうしようかとか、いろんなことがありますよね。お子さんを育てるんだったら、どういうことをやらせればいいだろうかとかね、いい子に育つためにはどうしたらいいだろうかっていうようなことに悩むわけですけども、やはり基盤となるのはですね、今、自分がどういうところにいるかっていうことを知っておくことなんですね。で、歴史ってのは必ずしも平坦じゃないんですよ。いつもいつも同じような、じゃないんですね。今お話ししたみたいに。戦争の間に生まれたり、それから空襲を受けたりっていう時に生まれたりする場合と、現代とか違うわけです。ですから、まあ、現在の人はやっぱり現在というのが歴史的にどういうところにあるのかっていうことを十分に咀嚼してね、知ってることは誰でも知ってるんですよ。頭の中でも心の中でも咀嚼してないとですね、なかなか応用には効かないんですね。で、実は今はまあ非常に歴史的には特別な時にあるんですよ。私よく石器時代の話をしますよね。まあ日本ですと大体4万年前からなんですが、大体5万年って言ってもいいんですけど、まあその5万年前の遺跡って少ないもんですから、まあ1万とかそういった桁の遺跡が出てくるのは4万年ぐらい前からですからね。それで2万年ぐらい前になりますと今度は、貝塚だとか、まあ、海藻は出てきませんが海藻もおそらく食べてたし、海にも行くし、山も行くし、栗も食べるしっていうふうになってきますね。それからずーっと縄文時代があり、弥生時代があり、まあ、古墳時代があり、平安時代があるってやってきたんですけど、実はですね、本当にここ最近までは人間っていうのはほとんど同じ生活をしてるんですよ。まあ、人間っても多くの人は殿様とか貴族をよく知ってますけど、ほとんどの人はもう90から95%が農民ですからね。ですから農民の生活がどういうふうになってたかっていうんで、我々の人生、我々も平民なんでそれが決まるんですけども、私なんか縄文時代の少し過ぎてから、もしくは、中国ですと、まあ、秦の時代、秦の始皇帝の時代ね。それから、中世になりますと、日本では室町時代とか、中国では、こう、宋の時代ですね。宋から南宋になるんですけど。そういった時代の、それから江戸時代もそうですけど、江戸時代とか、中国ですとですね、秦の時代。こういった時代のですね、農民の生活の絵なんかを見ましてもね、ほとんど同じなんですよ。中国で言えば、まあ、皆さん、ミレーの落ち穂拾いだとか、それから、万象なんていう絵をご存知かもしれませんが、 もう日本であれ、ヨーロッパであれ、中国であれ、時代が今から4万年ちょっと違う、1万年前であれ、中世であれ、江戸時代であれね、みんな同じなんですよ。こう、服を着てね、それで鍬を振るったり、草を抜いたりしてるんですよ。だから何にも変わってないんですね。ところが、急激に変わり始めたのはいつかっていうことなんですが、私よく筋肉追放の300年っていうことあるんですけども、それは原理的な発見があってっていうのが入ってますんでね。まあ、今日の話は社会がっていうことを考えますとね、筋肉追放の200年、つまり1850年から2050年までの200年間っていうのはですね、まあ、その原理が発見されたのがそれからまた100年前なんで、まあ筋肉追放の300年っていうことが多いんですけども、私の言葉ですけどね。まあ、1850年ぐらいからイギリスでは水力の機械ですね。それから蒸気機関。これが少しずつ少しずつ出てきます。本格的に出てくるのはやっぱり19世紀の初めになるんですけども、まあ、いずれにしても出てくるんですね。それで、これから何が始まるかっていうと、全部筋肉、人間の筋肉で今までやってきたわけですよ。まあ、補助的に家畜の筋肉も使いますよね。水田で、牛を使ったりなんかしますからね。そういう筋肉、動物の筋肉は使うんですけど、ほとんど人間の筋肉を中心として使ってくるわけですね。ですからやり方みんな同じなんですよ。鍬を使ってこうやったりね。そうすると、どういう社会になるかっていうと、男の筋肉は田畑を耕すために発達してきたんで、男っていう字が他の力と書くわけですね。で、これは男女の差別とかそういうんじゃ全然ないんですね。要するに、一家6人なら6人をですね、食べさせていくには男の筋肉じゃなくちゃ食べさせるだけの作物ができないんですよ、簡単に言えば。で、これはまあ女性は女性がいなければ子供を産めませんからね。それから今では人工乳なんておっぱいありますけど、その当時はないから母乳がどうしても必要ですね。で、まあ男の乳首からなぜ母乳が出ないのかってのは機械を見て私話しますけど、ですから、子供を育てるには、まず、子宮があって子供を産むこと。それから、子供を産んだ子供をですね、お乳をあげて育てること。これ、どうしても必要ですからね。ですから、男がどうとか女がどうっていうのは、ケチくさい話でですね。やはり、協力して、一家協力してやってきたわけですね。で、この筋肉を追放しようというふうに決断したのはですね、実は真空の力の発見なんですよ。これがまあ、今から300年、今から400年ぐらい前なんで。これをきっかけにして人間はこれを使ってね、俺たちの筋肉使わなくてもできんじゃないかと思ったわけですね。産業革命が起こりまして、で、徐々に人間の筋肉が機械に変わっていくわけですね。まあ、機械打ち壊し運動が起きて、俺たちの敵だって言うんで壊し始めたりしました。だけども、それはもう人間のですね、進歩というものは、そういう、後ろ向きのことでは止まりませんので、どんどんどんどん発達し、まあ、19世紀の最初ですね、1804年とか5年には、高圧蒸気機関ができ、トレビシクですね。それから、1820年代には、スティーブンソンなんかが、今度は蒸気機関車を作る。さらには鉄鋼生産がベステマーでなされてですね。それで、電気が発見されて、エジソンなんかがそれを応用していく。テスラが出てきて、モーターを作る。ダイムラーベンツが出てきて自動車ができるというふうに、どんどんどんどん進みますね。それで、どんどんどんどん人間の筋肉、まあ主には男性の筋肉が追放されて。男性の筋肉が追放されていくっていうことは、女性が職場に出れるってことなんですよね。仕事にかかる家事以外の。子供を産んで子供を育てる、これも一番大切な仕事ですけど、それ以外に男のやってるくだらない仕事も女性ができるようになる。で、まあ、20世紀に入ると、サラリーマンをやる女性が出てくるっていうのも考えられないような事実ができるわけですね。だけど、まだそれでは洗濯機がないもんですから。やっぱり洗濯はかなり半日ぐらいかかりますからね。女性が子供を産んで子供を育って洗濯をすると。男性は、まあ、サラリーマンになっていくっていうことで、1950年、戦争が終わる頃までは、そういう人間の筋肉が追放する200年。もう、ガラリと変わったんですよ。もう、先ほどのですね、農民の生活という点では、もともと農民がですね、90%ぐらい、世界各国全部90%ぐらいいたんですけども、 現在日本はもう 10% を切ってるんですよ、農業従事者が。農業、漁業、林業全部入れて 10% になってないと思いますね。これはもう結局この200年で筋肉追放が終わったってことなんですよ。で、筋肉追放が終わったのが1950年。まあ少し、こっちを言えば1960年か70年かって議論してもいいんですけどね。まあ、1850年に開始された人間の筋肉追放活動というのが200年間で終わった。じゃあ、その中にある人たち、その中にいた人たちは大変な変化に見舞われたんですよ。それまで5万年間ほとんど何の変化をしなかったのに、この200年でもう農民の鍬をこう振るうのがなくなって、それで工場労働もなくなって、筋肉で何かを引っ張るとか、持ち上げるとか、運ぶとかなくなって、今筋肉労働が少しあるのは、例えばヤマト運輸さんかなんかが一緒に囲ってこうやって荷物運ぶとかね、トラックから出して玄関まで。そのくらいは残ってますよね。まあ、すでに男の筋肉の役立つのは、コピーの蓋を開けるときだけっていうぐらいのことになりました。そしたらこの間どんどん変化しますね。女性も、まあ1900年に女性用のパンタロン、帽子なんかできましてね。女性が農業から離れて、家庭から離れて、社会に出ると。そういう時代にもなりましたね。それを最初に感じたのはココ・シャネルっていうブランド品のデザインをした女性ですけどね。それで現在ではまあ女性が働くのは当たり前ってことになる。これは筋肉が追放されないと女性は出てこれませんからね。まあ、そういうような歴史の流れにいたわけですね。ところが、まあ皆さんよくご存知な1990年、バブルが崩壊して、このバブルが崩壊したっていうのは1960年ぐらいから始まった次の追放ですね。これが頭脳追放だったんですよ。だから、まあ、どんどんどんどんね、それがもう1970年、80年と変わっていきますね。例えば、電車の切符は前はカチャカチャカチャしちゃって、駅員がこう、チャッチャッチャッチャってやって、切符切りやってましたよ。全部切符切りながら、改札口通っちゃったんです。今はもうピッてやって通りますからね。全然違う。これは人間の頭脳が追放されてるわけですね。つまり、それまでは、改札の男性っていうのは、切符切りは、切符をパッと見て、カチャッとこう、ハサミを入れて入って返すと。それによって人間が、その人が東京から大阪まで行っていいとかね、新宿まで行っていいとか、そういうことを判断してた。つまり頭脳活動ですね。もちろんこういうのは銀行の窓口も変わりましたし、あらゆる面が変わったわけですね。どんどんどんどん変わっていったのが、まあ1990年までなんですね。で、1990年になると次の段階の頭脳追放の時代になりました。例えば、アマゾンができる。それでなんか注文したらすぐバーッと持ってくると。それからスマホはもちろんできると。さらに Facebook とか、まあ、Twitter っていうか X っていうか、まあそういうようなものも出てくる。もう、E メールで驚いてたら、最近は LINE ばっか使うと。まあ、こんなもんなってきたわけですね。新幹線でピュッピュッってやって、もう予約をした途端に30秒後に通ればバッと通れると。これは全部人間の頭脳の追放ですね。これがまあ今のところまだ100年待っちゃってない。70年ぐらい経ったんですよ。それで今からだいたい150年以上はかかるかなっていう感じなんですね。そうしますと人間はもう筋肉もいらない。頭脳もいらないっていうことになるわけです。じゃあ何やんのってのはいつも出てくるんですけど、この話はちょっと別の機会でもいいんですけどね。これは難しい問題なんですよ。次何やるかっていうのは、今日の話題は今何やるか。子供にどういう職業を選ばせるかということだけ考えて言いますとね、まずは頭脳追放の200年の中にいるってことなんですよ。ものすごく大きく変化するんです。例えば、山形のある市に行きましたらね、市長さんがちょっと竹田先生来たんだら、ちょっと話をしたいって言われるんで、まあ、市長さんに行きました。その市長さんが言うにはね、昔はこの地方は米専業でやってきましたと。で、大体米の生産、まあ、整理、種も全部ほ、なんかね、全部しなきゃいけませんから、藁からね。だいたい1年に11ヶ月は米の労働をしてました。ところが今米は作るのに、実質的には1年で1ヶ月しかかかりませんって言うんですよ。11ヶ月働いてた、しかも筋肉労働が中心として働いてたお百姓さんが、現在では同じ量の米を作るのに1年で1ヶ月働けばいいって言うんですよ。10分の1になってしまいました。そうすると、この市としてはね、この市長さんとしては、この10ヶ月余った った人たちが、市民がどういう生活をするのか、どういう職業をするのか、何を幸福として生きるのか、何が人生の目的になるのか、これをやっぱり市長としてはよく考えておかなきゃいけませんという、非常にまともな市長さんでした。で、武田先生のご意見をお伺いしたいということなんで、私は私で自分のこのところはこういうふうにした方がいいんじゃないですかってなことを言ったんですけどね。つまり、このことがよく表れてるんですよ。これからもそうなんですね。これからは今度は頭脳追放になりますから、もう筋肉は追放し終わりましたから、今の市長さんの悩みみたいなものがあるわけですね。今後は、どんどんどん頭脳がいらなくなりますから、一番最初に僕亡くなるのは裁判官だと思います。裁判官っていうのはあれ、本当に頭脳だけなんですね。だから、ちょっとだけ情状酌量とか、そういう人間的なもの、これもそのうち AI でやるでしょうけど、せめて情状酌量のところぐらいを人間が携わるかもしれないというぐらいですね。ですから、あらゆるものが、職業が変わってきます。単純労働が変わっていくか、これ難しいんですね。要するに、裁判官っていうのを今出したのはですね、なぜ出したかっていうと、頭脳労働の複雑なものって結構単純なんですよ。だから、頭脳を追放するわけですから、裁判官みたいな方が追放しやすいんです。実は自動運転なんてのは非常に難しいんですね。あれはなんで難しいかって、人間的な要素が入ってるんです。人間的要素がなくて、単に判断する。だから、お医者さんと看護師さんって言ったら、まずお医者さんがいなくなります。それから看護師さんでしょうね。看護師さんはまた患者さんという生ものを扱ってますから。だから、これが、ちょっと一般の人はちょっとね、簡単な頭脳活動から追放されると思うけど、そうじゃないんです。複雑な頭脳活動から追放されてきます。そういうことですね。ですから、私なんかも孫なんかいますので、どういうふうな職業に就かせるかと、何を勉強させるかと。この時に、孫の勉強なんか一番難しいんですよ。つまり、これから30年先、40年先に必要とされることを、おじいちゃんが間違えたら、孫に無駄なことを勉強させることになりますからね。ですから、よく考えて、これは今は簡単です。もう頭脳追放が始まってしまいましてね、方向性も決まっております。どうなるかも分かっておりますね。もちろん、家の鍵はなくなるし、銀行の通帳はなくなりますし、土地の権利書なんかもなくなるし、免許証とかそんな全部なくなります。健康保険証とかですね。全部、人体の生体動態になりますからね。それからもちろん、なんか身の回りのものって全部なくなりますね。お金なんであんでもね。そういうふうな社会になりますので。今、この頭の中に埋め込むチップなんかも随分研究されておりまして、いい面では、目が見えなく、網膜なんかじゃなくて、頭の損傷で目が見えなくなっても回復できるようになりますし。その病院なんかも全然違いますね。もちろん、その生まれてからの病歴が、もういつも全部わかって、自分が持っているクラウドのコンピューターの中で処理されて、あなたは1ヶ月後にちょっと危ないから、こういう生活をした方がいいですよ、なんていう、ものがね、書類なんかできませんよ。通信でバッと頭に入ってくるっていうね。そんなことになります。1週間後に風邪ひくから、こういうふうにしなさい、なんていうのを指令が来るでしょうね。自動的にですよ、もちろん。すべてが変わっていきますので、それはだけども、私の考えでは IT、AI、これは IT ったら若干技術系なんです。AI ったら若干文化系なんですよ。ですから、今度の割合といいのはね、IT も AI も理科系の頭を持ってる人も、文化系の頭を持ってる人も参加できます。ですから、方向としては、例えば孫の職業なんつったらね、とにかく絶対 IT、AI の方に行けばですね、ここ今から150年間は職にあぶれることはありません。ものすごく量があるんですよ。やるべきことが。したら我々の生活はもう一変します。全く気軽な生活になりますね。それで頭脳が追放され、筋肉が追放された後、何が来るか。これは考えなくていいんです。この考えなくていいことについて、なぜそれを考えなくていいか。新しい仕事はどういう仕事か。タクシーの運転手が失業しちゃうけどどうするか。絶対に考える必要ありません。それは今度、詳しくですね、その原理を説明いたします。失うことはありません。人間の生活がより幸福になるってことはあるということなので、とりあえず今日お話したいのは、5万年間変わんなかったことが、5万年間ずっと農民の生活が変わんなかったのに、もうこの200年の筋肉追放で全部変わって、今度200年の頭脳追放で全部変わりますから、今から2000年ぐらい経った時の歴史の教科書ではね、 筋肉追放、頭脳追放によって人間生活がどう変わったか、たった400年でこんなに変わりましたと、まあいうことになるでしょうね。まあその渦中に我々が生まれてきたと、まあいうことをよーく咀嚼しましてね、そしてご自分やお子さんたちのことを考える必要があると思って、まあ、今日はその話をいたしました。